二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方。二藤陽平の誰でもできる繁盛店の作り方では、都内で床屋を5店舗経営、さらに累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤陽平が、あらゆる業種で使える繁盛の秘訣をお届けしていく番組です。それでは番組をお楽しみください。
こんにちは、二藤です。今日もですね、ポッドキャスト収録会の模様をお届けします。今回は、名古屋の方のオーブっていう地域で、居酒屋さんを経営されている井村さんにお越しいただきました。井村さん、今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
井村さんはもうアナちゃんって呼んでるような関係性っていうと、なんか変なのに聞こえますね。店舗ゲームアゲタ講座っていうのに、お父さんとね、はい、一緒に、お父さんと一緒にこう経営されてるんですけど、参加されてて、でそこで仲良くさせていただいてるし、僕自身泊まりにもね、行ってると、居酒屋さんなのに泊まり行ってるって言うとおかしく聞こえますね。これも、実はね、その泊まれる居酒屋さんっていうね、売りでやってて、民泊業も一緒に並行してやってるんですけど、そこで僕も、名古屋に行った際に泊まらせていただいて、っていう感じです。でその中でなんか、質問があるっていうことで今日来ていただいてると思うんですけど、なんかありますか？
まず最初、今民泊始めて1年半過ぎぐらいなんですけど、やっぱ最初はやっぱり入り口が違って、民泊のお客さんは民泊のお客さん、居酒屋のお客さんは居酒屋のお客さんでプラス泊まってくれるっていう感じだったんですけど、やっぱその入り口が違ったのが最近ちょっとこう合わさってきたというか、なんでその正直民泊で来るお客さんは安定してるんですけど、最近本当に居酒屋で泊まれるのっていう感じで、プラスでもう居酒屋の予約の時にもじゃあお部屋も予約お願いしますっていう方がすごい増えてきて、で大変ありがたい限りなんですけど、やっぱちょっとそのなんて言ったらいいか、やっぱお客さんによってはちょっとその居酒屋できてても酔っ払って寝れるっていう頭があるので、こうちょっと夜中までうるさかったりとか、そういうことがあって、逆に宿泊メインで来てる人がちょっと、すいません寝れないんですとか、来てしまったりとかして、どっちのウェイトを多くした方がいいのかっていうところにちょっと悩んでいて、
ありがたい、
ね、ありがたい悩みなんですけど、
外国人の、ね、お客さんも ね、僕が泊まった時もね、
はい、海外
にいましたよね。
いました、
割と本当はそういうお客さん、別に居酒屋さんのお客さんも来てほしいし、
そうですね、なんなら一緒に飲んでほしいっていう感じはあるんですけど、やっぱ人によってはただ旅行として来てるので、
そうだよね、酔っ払いの相手 ね、すごい面倒くさいなって思う場合もあるし、ね、
はい、
そうですよね、
やっぱ入り口が違うので、
そうですね、居酒屋さんにね、普通に来てもらうで、泊まるかどうかは別としても、その居酒屋さんに来てもらった方がそれは ね、利益率的にいいし、だからそこはお客さん増やす努力っていうかはした方がいいと思いますし、民泊の方の集客っていうのも、逆にその民泊のお客さんが増えて、居酒屋さんの方から泊まりたいっていう人がいても、もう満席ですよ、ってなっちゃったら一番本当はいいですよね。そういった流れというか、そういった状態が作ればいいのかなとは思いますけど、あとはもうなんか、ほらお父さんね、結構こうインテリアとか自分でいろいろ創作できるタイプの人だと思うんで、なんかこう防音にしちゃうとかね、もう居酒屋さんのから泊まる人の部屋は、あの一室なんか僕が泊まったところの部屋とかをもう全部防音にしちゃって、もう居酒屋から泊まる人はもうそこに詰め込んじゃうっていうか、防音って多分そんなに大変じゃない気もするんですけどね、多分ですけど、お金多少かかるかもしれないですけど、っていうやり方もなくはないのかな、
ちょっとその辺はちょっと考え
なる、そうですね、
まあ、どちらでも、うん、泊まっていただけると
嬉しいですね。そうですね、うん、まあそうですね、やっぱり民泊利用のお客さんを増やしたいんやったらやっぱそこをね、そうですね、
だいぶあの当初よりもあの、まあ、レビューのおかげだと思うんですけど、うん、あの正直あれ以降値段を上げてるんですけど、うん、まあ量は減ってるかもしれないですけど、うん、結局売り上げ的には逆に上行ってるので、うんまあ、よかったなと思ってるんですけど、
うん、でなんかそれをコンサルというか、
そうですね、
その民泊とかのやり方を教えるっていう活動も今されてる
んですね。もともとミニトさんじゃないですけど店舗を持ってて、うんまあ、ちょっと そこに民泊、まあ、そういうニッチなものがあって、うん、そういう人たちが集まる場ができたらいいんじゃないかっていう、うん、そういうのを興味がある方が何かいらっしゃって、うん、でそこにちょっとコンサルみたいな感じで、うん、今ちょっと行ってるところもあるんですけど、うん、やっぱそういうところっていうのは、まあ、民泊なので旅館業法とかそういうものではないので、うん、やっぱそのホームページがあるわけではないですし、うん、作れるわけじゃないので、そのサイト内でいかにこう人を引きつけられるとかっていうところなんですけど、うんまあ、そういうところで売りだったりとか、うん、二藤さんのところで勉強させていただいて、うん、いろいろしてはいるんですけど、うんまあ、やったことがないんで、うん、本当にこれでいいのかなっていう感じになっちゃうんで、
それはサイトっていうのはそのエアビーのサイトとかってことです
よ
ね。
はい、やっぱり最初レビューが集まらないと、なんていうのかな、3件集まらないと表示がされないんですよ、うん、もうまずレビューがあるっていうのとか星のマークだったりとか、うん、なんで最初ちょっと頑張らないといけないっていう感じなんですけど、
うん、それはなんか頑張る上でなんかあるんですか、やり方は SNS とかってことですか。
あ、じゃなくてもうとりあえず、まあ、単純に値段を下げたり、
うんうん、
とりあえず集めるために値段下げたりとか、
うん、あ、表示されないっていうのはエアビーのサイトに表示されるけど、
そうですそうです、はい、
なんか上の方に上がらないとかそういうことですか。
あ、最初は、掲載してから1ヶ月ぐらいは新規の人は、
うん、
一応上の方に上げてくれる。
あ、なるほどなるほど、はい、そっかそっか、
はい、
でそこでちょっと頑張ってレビューを書いてもらわないと、はい、
であんまり値段下げすぎても後から急に上げるのもちょっとあれだし、
うん、
とかそういう駆け引きがいろいろあるんですけど、
うんうん、なるほどね。
やっぱり最初に表示される、まあ、ホームページとかもそうだと思うんですけど、うん、写真とか、うんまあ、タイトルだったりとかっていうのが、まあ、そこを探すのがまだちょっとこう自分教えてる立場なんだけど、うん、探り探りって
感じですね。あの、まあ、ノウハウが
こう、そうですね、まあ、文字数も限られて、
はいはいはいはい、まあ、どれが 100% うまくいくかどうかっていうのはまだ探り探りのところもある。
そうですね、
うん、
はい、
まあでもそれはそんなもんですよ、コンサルタントっていうのは。うん、だって 100% の方法なんてないんで、
はい、
あの 100% の方法あったら全員繁盛してるっていうか、
そうですね、
繁盛させられてるし、ただその自分が今までやってきて培ってきたものをもう全部提供するっていうことだけだと思うんで、
はい、
うん、まあ、それで結果が出なかったら、まあ、しょうがないって言っちゃうとね、クライアントに悪いんですけど、でも、まあ、僕が考えてるのはその、まあ、結果が出なすぐ出なくても、もうその先々1年後でも2年後でもいいから結果が出るようにこうサポートはしていこうとは思ってますよね。うん、まあ、すぐ結果出すことが一番こうベストだとは思うんですけど、どうしてもそううまくいかない場合はね、まあ、なんかあんまりそんなことはないですけど、うん、まあ、そこまでやってあげるっていうことだと思いますけどね、うん、
でもまだ、まあ、ちょっと教えてる時に私自身もまだ経験したことないケースも出てくるんで、
うんうんうん、
そういう時にちょっとどうしようみたいな、そんなんじゃやっちゃいけないんですけど、
いやいやいや、
でもある意味勉強させてもらって、
うん、そんなもんです、そんなもんです、
はい、
そんなもんです。そのいろんな問題はその自分のお店だけでやってて、全部の問題にその出くわすことってないんで、いろんなクライアントさんのお店をやってきて、いろいろ問題、また新たな問題が出てきて、でそれに対応してその繰り返しですよ、うん、でもそこでまあ全力を尽くすしかないんで、思うこと、考えられることっていうことをやるしかないんで、まあ、それはもう全然あんまり気にすることじゃないっていうか、まあ、その時々大変だと思うんですけど、 ビビりますよね、やっぱね。なんだこの問題はとか思うかもしれないですけど、でもそこで全力尽くすっていうことしかないかなっていう感じですかね。でもなんかさっきも言ってたけど、なんかバイクのなんかツーリング、
そうですね、バイク屋さんなのかな、
なんかツーリングでこう集まるような場所を、
コミュニティの場所を作りたいっていうガレージを持ってる方がいらっしゃって、でやっぱ海外の方で、例えば日本にツーリングして、
なるほどね、
休憩地点でこうバイク好きが集まれたらいいよね、みたいなのをうちの父が提案して、この前ちょっと下見に行ってきたみたいな。
面白いですよね。なんかそういうなんかコミュニティの場を作れるようなお店やってる人が、なんか民泊とかね、
はい、
やってみてもいいですよ ね、
そうですね、
まあ、これ聞いてる方もね、
なんか楽しそうって思ってくださったみたいで、
まあ、皆さんにぜひお願いしてもらえると。いやでもなんか全然なんかそのまあエアビーのサイト、そのね、まあ、井村さんの相談受けたというかコミュニティ入っていただいて、そのエアビーのサイトとかも見たじゃないですか、はい、あのオーブの店でね、はい、飲みながら、
はい、朝まで、
ね、朝までアドバイスさせてもらいましたけど、でもあの時見ててなんかちゃんとできてるところないなって感じたんですよ。あの客観視できてないっていうか、まあ、これってどんどん業界でも言えることなんですけど、他のお店大体皆さん、ね、その例えばポータルサイト一つ取っても、まあ、Airbnb だったり Airbnb サイトもそうなんですけど、あの他のお店がやってるあのやり方でそれをなんかコピペというか真似してその掲載するんですよ、うん、他のお店がここに外装写真載せてるからそこに外装写真載せる、他のお店がこういうことを言ってるところが多いからこういう文章載せる、もしくはその、サイトの営業の人がとかそのサイト側の人が、こういう文章がいいよって提案したままじゃあそれでお願いしますってそのまま載せちゃうとか、僕はそれが相当間違ってるって思ってるんですよね。なんで僕は大体そういったポータルサイトでも自分で文章とか 100% 作りますし、他のお店と全然違うやり方をしようっていうしか考えてないんですよ。じゃないと目立たないからですよね。だから Airbnb のサイトもそうですけど、みんななんか変なよくわかんないベッドのあたりの写真とか、
ね、なんでこの写真なんだろうみたいな、
そうそれよりももっとなんか伝わるような、ね、ちょっと画像を加工して、そこのヤビじゃない部屋をこう運営してる人の顔が写ってた方がもしかしたらいいかもしれないし、はい、なんか英語ができるんだったらその英語ができるっていうことをアピールした方がいいかもしれないし、はい、なんかそういうのを画像を見ただけで伝わるような一発見ただけで伝わるような画像にするだったりとか文章にするだったりとかっていうのはそのエアビーだけじゃなくてどの業種でもそのポータルサイトとか使うときは重要なのかなっていう。でエアビーは本当にマーケティング側をちゃんと分かってる人が少ないと思うんですね、はい、結構その、うんまあ、趣味じゃないけどその延長でやられてる方も多いので、はい、まあ、そこの、ね、今やられてるやり方っていうのは間違ってないと思いますし、ねまあ、僕もねお伝えしたようなそのエアビーの中で他の、宿泊施設とどう異なるように違うように、まあ、見せることができるかっていうだけなのかなっていうふうに思いますけどね、
はいうん、
基本的にエアビーから来るんですか、エアビーのサイトから、
まあ、うちは基本的にエアビーのサイトに掲載してるので、うんまあ、そこを教えてるっていう感じですね、う
ん、でそれでね来ていただいてそのお客さんとつながって、
そうですね、
で外国人のお客さんなんてね多分口コミとかもしてくれるでしょうし、
はいはい、結構紹介で誰々がいいって言ったからって言って来てくれたりとか、ね
うん
まあ、海外来たら連絡してねとか本当にあるので、
うんうん
ありがたい
ねだからまるちゃんの店とかよく前にやってたけどそのインスタグラムでこう拡散したりとかね、
はい
あのお客さんに何かしてもらったらじゃあ何かしてあげるとか、
はい
まあ、なんかそういうふうに SNS を、まあ、Airbnb サイトと SNS を活用すれば、はい、なんかそれなりにうまくいくんじゃないかなみたいな、はいまあ、僕もちょっと Airbnb はなんかね実は興味があって、
は
い、一言も今まで言ったことないんです
け
ど、やろうと
思
って、いやいや、
そこじゃないですけ
ど、ね、全然違いますけど、
はい、
ちょっと考えてはいるんで相談させていただきます、
はい
はい、
ぜひとか言って私みたいない
やいやいやいやとんでもないです、はい、なんか他にはあります、
うん、他はうーん、ま、例えばですけど、うん、今そうやって、ま、泊まれる居酒屋としてやってて、
うん、
万が一泊まれるがなくなってしまった時に、うん、どうしようっていう話に なります万が一ですけど、うん、まあずっとできるかとか分からないですし、うん、なんかそういう時って皆さん例えば売りがなくなっちゃった時にどういう風に考えてるのかなって思うんですけど、
うん、
まあそんなの業種によってねいろいろ
あると思うんですけど、うん、いや全然作れると思いますけど ね
そうやってみんな考えてるんですかね、うん、結局
いやまああんまり
一時ありきでやってるなんか、うん、
そんななんか売りがなくなるっていうことはあんまない
です、はい、そうです普通は、ねまあ、ないようにやってるんですけど
そう最初からその売りがなくなるようなことはない売りを作りますけど、はい、でもまあね井村さんの場合はねじゃ泊まれるっていうのをなくす場合もあるっていうことですよね居酒屋は居酒屋でやって、ね、民泊は民泊でみたいな
別々にしてしまうかもしれない、ね、時があるかもしれない、
うん、でもそれは全然別に難しくないっていうか、はい、また売りをその居酒屋さんとして考えるしかなくて、はいでもいろんなやり方があるんですよそれも、うんうん、例えば何かのメニューにも特化させちゃうとか、はいまあ、1個一押し商品を作っちゃうとか、はい、だから僕のクライアントでその餃子屋さん大阪の餃子屋さんいましたけど、はい、あそこはそもそもがその餃子専門店ではなかったんですよね、
う
ん、あのオリエンタル料理というか何かそういうものを提供する居酒屋さんみたいな形だったんですけど、はいなんかその餃子のいろんな種類の餃子がいっぱいあってでしかもその一口餃子っていうとちっちゃい餃子 でチーズ餃子みたいなのだったりとかなんかいろんなのがあったんですよだからもう女性向けの餃子専門店でいいじゃないですかっていうので提案してそれを売りにしちゃったっていう感じだったのででもなんかそんなやり方っていうのが一番オーソドックスかなとは思いますけどねなんか多いのはその居酒屋さんだけだとやっぱきついんで、はい、うんなんかね井村さんのお店だったらこう実際市場まで仕入れに行ってとかやってるんで、ねはい、その料理自体はね美味しいと思うんですよなんでそのまあ居酒屋さんだったらまあ海鮮居酒屋にするだけでもまた変わるしでも海鮮居酒屋多いからじゃあさらに海鮮の中でもじゃあなんだろう甲殻類というかに絞っちゃうのかとか、まあ、いろんなやり方はあるんで、まあ、それはそこから考えればいいと思うんですよ別々にしなくちゃいけないんだけど、はい、うんでも今の時点でもその居酒屋さんでじゃあ食べログとかそういうボードサイトとかに載せるんだったら居酒屋さんももちろん泊まれる居酒屋として載せられるんだったらそう載せてもいいですしでも居酒屋さんとしてのやっぱ個性っていうのは出した方がいいと思います、
う
ん、例えばだって分かんないですじゃあオーブがの方のその市場がなんかそういう特選があるとするじゃないですか、まあ、じゃあ例えばウニがめちゃくちゃ美味しいとするじゃないですかそしたらそのウニのウニが、まあ、ウニに特化した居酒屋さんとかウニ専門の居酒屋さんとかウニ料理がなんか、おすすめの居酒屋さんとかってなるだけで、うん、ウニ好きは行きたくなるしウニ好きじゃないにしても行ってみようかなって思うしっていう結構シンプルですよね、うん、考え方は、うん、なんでまあそれから考えればいいんじゃないかなと思いますけどねはいなんかありますか
なんか
はい
いやもう喧嘩はしてないんですけど、はい、そんなに
まあよくね喧嘩を、はい、親子喧嘩をされるっていう
本当に講座中も何回も喧嘩して、
ね、
鍋がボロボロ
セミナー中にね
デコボコでみたい
なセミナー中でなんかあそこの二人険悪なムードになってるなとかよくありましたけど、ね、
まあたまにやっぱ、
ね、お父さんがちょっとね
いやまあいろいろやりすぎになってくるん で結局こっちにかかってくるので、
ね、そうですよね
イラッとするだけです、はい、これ聞いちゃうんですよね、あと絶対
聞くんじゃない絶対聞くだって今回もね、実はお父さんが勝手に申し込んだ
そうなんですよ、勝手に申し込んだ勝手に、いや申し込んでいいんだけど
で、マナちゃんに行かせたっていう
そうなんですよ
聞いてこいと
はい、
はい、二頭さんに会ってこいってね、
はい、私も二頭さんに会うと、
うん、
また頑張らなきゃと思う
あ、本当ですか
定期的に会いたい
あ、ぜひぜひもう個人的に連絡くださいよ、
はいはい、でも出てくれないじゃないですか
忙しくていやいやいやいやそんなことないんですけどね
名古屋に来たらぜひよろしくお願いします、
はい、なんか変な怪しい関係だってね今こうリスナーが思われちゃう
これ配信され
るっていう感じで大丈夫ですかね
はい、
はい、
ありがとうございます
ということで、今回は名古屋のオーブにで居酒屋をやってる井村さんにお越しいただいて質問に回答してきました井村さん今日はありがとうございました
ありがとうございました
の番組はいかがでしたかこの番組を聞いてくださったあなたに プレゼントがあります。お申し込みは簡単。ウェブ検索で二藤陽平と検索し、検索結果の一番上に出てくる二藤陽平公式ホームページにアクセス。そちらで繁盛店の作り方無料講座と書かれた画像をクリックし、必要事項を入力してください。全3回の動画セミナーで繁盛店の秘訣を余すことなくお伝えします。ぜひご登録ください。よろしくお願いいたします。